Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIG11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました。壱岐島ポッドキャスト第261回ということで、 MC のドラムロゴスです。
なぜ、
MC の石本です。そしてもう一方この方です。
ドラムロゴスですと言えと言われました。
はい、そうそうそう、はいはい、下でさっき聞きました。はい、はい、ということでちょっとですね、
その話題はいいっす。
あ、はい、行ってきましたということだけ、は
い、いやいや楽しかったですか。
はい、楽しかったですね。あのちょっとユニコーンのライブだったんですけど、30周年ということでドラムロゴスでやって、はいはいはい、ちょっと、はい、あのなかなか、ね、チケット争奪戦で大変でしたけども、うんうんうん、ちょっと行ってきましたという、ここまでだけ話させてください。はい、ということでですね、ちょっとあのオープニングちょっと別の話題をしようかなと思ったんですけども、ちょっとですね、うん、あの最近例年ですよ、はい、忘年会がどんどん早くなっていってる印象があって、あの実を言うとですね、僕12月に入って19日までにですね、うん、12回飲み会がある。
多すぎるんですよ。
で、逆に20日からは1個もないんですよ。
うん、あ、
なんか忘年会ラッシュで、
はいはいはいはい、
先週はですね、もう本当に、あの、もうなんか肝臓がどうにかなるんじゃないかというぐらい、ちょっと。
測った方がいい、
ね、そうですね、あの、職場の飲み会だったり、はいはいはい、アイターン人の会だったりとか。
アイターン増えましたもんね。
そうですね。いや、この前も24人ですかね、はいはい、集まって。
一部二部に分けなきゃいけない。
そうそうそう。はい、そんないろいろあったんですけどもですね、うん、そんな週末だったんですけど、うん、ちょっと面白いところに行ってきたんですけども、うん、はいはいはい、あの島原でちょっとあの仕事で行かなきゃいけない、うん、出張で行かせていただいた時に、あの唐津から、はい、レンタカーでもう島原まで行ったんですよ、ね、はいはいはいはい、であのまああの諫早干拓のところの、あの堤防道路って言って、
は
い
は
い
は
い、
今
あ、ね、はい、あれでだいぶ時間が短縮できるので、それでまあそういうところも通って行ったんですけど、はいはいはい、その一歩手前のところにですね、うん、あの諫早市の小長井町っていう、はいはいはい、ところがあるんです
よ。
ああ、そうそう。っていうところがあって、そこら辺、牡蠣がもともと有名で、某、あのウイスキー先生もですね、
はいはいはいはい、
あのちょっと僕がインスタであげたらですね、はいはいはい、小長井、そしたら牡蠣ですよみたいな感じで、あのだいぶあの食いついてこられてました
けど、牡蠣好きだからですね。
そうそう、はい、でもうその時ですね、実は竹雄の方でご飯食べてて、
あ、僕も結構こっち来てますもんね。
そうなんですね、うん、だからもうちょっと、なかなか時間的なこともあっていけなかったんですけども、はいはいはい、そこでですね、僕全然知らなかったんですけども、うん、バス停がいくつかあるんです
か、はい、
結局トータル16箇所あるのかな、はいはいはい、で16箇所あるんですけど、はい、そこがですね、フルーツのバス停っていうですね、今インスタ映えスポットとしてですね、結構
フルーツのバス停、
はい、分かんないでしょ、はい、
あ、こういうことか、はい、
こんな感じでですね、バス停のですね、停留場が屋根があるような、
誰が座ってると思ったら、
はい、私が、なるほど、ちょっと妖精チックな感じで、
スイカのね、
はい、あのこちらスイカなんですけども、うん、実を言うとこの小長井のあの果物のバス停っていうのはすごく今なんかインスタ映えスポットみたいな感じですね、あの話題になってまして、それを僕はあの西川さんから教えていただいてですね、はいはいはい、あのいつも平気で言うのは西川社長ですね、
はいはい、
はい、小長井バス停でこう検索してみると、うん、こういう風にですね、いっぱい記事がこう出てくるんですね。
あ、そうなんだ、はい、知らんかった。
あ、これが一番近いかな、2017年って書いてますね、うん、こちら、童話的でファンタジックな待合室、うん、フルーツバス停ということで、
ね、
こちら載ってますけど、いちごだったりとかですね、あとこちらにはみかん、いちごトマトメロンスイカオレンジの5種類が16箇所、うん、14箇所は見つけましたが、あとの2箇所はどこ、これはですね、2箇所はちょっと山の中に入っていったところにどうもあるらしいんですけども、はい、こういう風なフルーツバス停っていうのがありまして、で、このなんかですね、あの内側の壁にぐるりと椅子があるけど、目の前にも椅子が置いてあるんですね、そんな感じで、で、こちら、あの、先ほど言った、はい、こんな感じでですね、なんか冗談で写真を撮ってたらですね、はい、でインスタに上げたらもう結構いろいろ反響があって、うん、それこそ西川さんこれインスタ映えで話題になってるところだよとか、
はいはいはい、面白いね、
たまたま小長井出身の人がコメントをいただいたりとかですね、そんな感じでちょっと面白い感じで、こちらちょっとこれもリンク貼っておきましょうかね、はいはいはい、地図であのここら辺に16、 14箇所ですね、うんうん、あと2箇所見つけきれなかったという地図ですけども載ってますので、よかったらこちら確認して、ちょっとあちら方面ですね、あちら、うん、島原の方に行こうと思ったら、あれあのガマナスドームとかあって、はいはいはいはい、サッカーの遠征とかですね、はいはい、そういうので行かれる方とか多いと思うので、トレセンで行きました、はい、なんか、ね、あなるほど、はい、その時はこのですね、あの果物バス停留所なんかを見たりとかして行ったら、はいはいはい、でよかったらなんか息もですね、これ、はい、あのウニのバス停とか、
ね、同じことを考えてます、はい、ウニとかね、
悪いやつですね、
でも刺さりそうだな、
あと人面積があの、ああの顔半分とか
ね、あそうですね、はい、なんかまあね、バス停って海乾燥な感じがするから、
そうなんです、はい、
こういうのいい、面白いかもしれない。
で、この、あの、壱岐交通さんの、あの、バスツアーありますよね。はいはいはい、あの、はいはい、半日のと一日のバスツアーですね。はいはいはいはい、あれの、で、こういうのを巡ってみるなんていうのはですね、
アスパラのバス停とか。
そうですね、アスパラのバス停難しいから。
一人しか入れないとかね。
うん、いや、壱岐のアスパラ太いですから。
なるほど。
二人まで。はい。というようなですね、うんうん、そんな感じの、あの、バス停なんかも作れるんじゃないかなと思いますので、はいはいはい、よかったら皆さん行かれてみてください。
生き島ニュース。
このコーナーは生き新聞、生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生き島ニュースいきたいと思います、うん、最初のニュースはですね、うん、こちら、
求人です。
これは求人ですね、はい、あのたまに求人やりますけどね、はい、はい、求人ということで、離島で2ヶ月カメラマン、うん、月給20万プラス家&車付き、生き島の魅力を丸ごと取ってくれるサポートスタッフを募集ということで、はい、はいはい、こちら、どこのサポートスタッフかと言いますと、うん、この前ですね、いつからでした、結局4月からでしたっけ、いつからやってましたっけ、
7月、
7月ぐらいでしょうね、ぐらいですね、はい、あの生き仕事サポートセンター生きビズさんですね、生き、うん、ビズさんがこれを募集していると、どういうような内容かと言いますと、うん、こちらタイトル、天国に一番近い島、生き、うん、の島のビジネス相談所ということで、長崎県の離島生きの島は博多港から高速船で約1時間の位置にあり、うん、海をはじめとする美しい自然が豊富で、1000を超す神社や古墳などの歴史的遺産、パワースポットが多数存在しています、うん、また麦焼酎発祥の地としても知られ、うん、生ウニや生き牛、うん、四季折々の野菜など海の幸も山の幸も楽しめる食材の宝庫です、うん、ということで、こちらの記事には月浜の海ですね、うん、海岸、そして、
え、これ大浜じゃない、え、
あ、大浜ですかね、
え、どこだ、
あ、そうですね、錦かもしれないですね、あ、でも、ね、あ、月じゃないですね。これ、錦かもしれないですね。錦、うん、大浜、両方かもしれないですね。
大浜かな、
はい。うん、で、これ多分、宝月さんの海鮮丼じゃないかな、
ね。おぉ、そうなんです。すげえ。
いや、ちょっとわかんないですけど。で、こちらの肉は、どこでしょうね。梅島さんかな、わかんないですけど、うんうんうん。はい。と、あとは、
梅島さんは胡椒は振ってないから。
あ、そうか。
別だろう、
ね。はい。ということで、はい、じゃあ、ちょっと、どなたか答え合わせをよろしくお願いします。で、そんな天国に一番近い島と呼ばれる壱岐も、うん、近年、観光客が激減し、人口もピークの時の5万人から60年で約2万7000人まで半減と、離島というハンデや長引く不況から島の活気は失われつつありますと、で、先ほど言ったそのような現状を打破するために2017年夏に壱岐市は中小企業の売上アップと創業の支援に特化したコンサルティング施設、壱岐仕事サポートセンター壱岐ビズをオープンしましたと、もう壱岐の方はおなじみですけれども、あのドコモショップの前ですね、ヘアサロン 8.13 の横にあります。うん、はい。で、こちら、あの、東京から移住した若手起業家が手腕を発揮ということでですね、うん、こちらの、33歳若手起業家森さんの紹介とかですね、うん、されてるんですけども、うん、で、そしてこちらには、生きビズのメンバーの、あの、生きビズパーカーのですね、うんうん、写真が載ってたりとかですね、うん、で、そこで、森さんが言うんですけども、すでに業務量がパンク中だと、うん、で、一緒にも意見を盛り上げてくれる4人目のスタッフが欲しいと、そして、生きにはたくさんの魅力があるが、当該に伝わっていないと、うんうん、壱岐を PR していくためにはクオリティの高い写真が必要だと、ね、ね、はい、ということで今回壱岐ビズでスタッフを募集するに至りましたと、うん、はい、で、自然豊かな土地で美味しい食材と人の温かさに触れながら、うん、写真を撮ったり地域おこしに直接関わる仕事に興味を持っていただける方はぜひご応募くださいということでこちらに書いております。さあ、そこで大切なのはやっぱり募集要項ということで、はい、はい、仕事内容、うん、飲食店や観光施設、その他事業所の商品、うん、料理、うん、建物の のない外観、うんうん、人物などの撮影と。
なるほど。
はい。そして、壱岐島内の風景の撮影。うん、はい。壱岐ビズ運営の業務全般アシスタント。壱岐ビズの IT 業務サポート。SNS 運用だったりとか、ブログ執筆を含むということですね。
はい、はい。はい、
そして、じゃあ、どんな人に来てほしいのかなと、うん。こんな方は大歓迎ということで、まあ、まず、これ大前提やっぱ大切ですよね。うん、地域おこしに興味がある方。ね、やっぱそうですよね。うん、そして、文章を書くのが好きな方。
うんうんうん、
で、フォトショップですね。で、うん、レタッチができる方。
なるほど。
はい。ご自分のポートフォリオに掲載する写真を撮りたい方。
あ、
はい。専門学校等で写真を学ばれている方。
あ、はいはいはい。
大学生のインターン。
うん、
そして今年の流行語でもあります。インスタ、はい、インスタグラマーになりたい方、うん。
なるほど。
はい。インスタグラマーでもある方ですね。うん、あの田舎暮らしを軽減してみたい方。
はいはいはい。
就職前の2ヶ月。これ結構あり得ると思うんですよね。就職前の2ヶ月、思いっきり働いてみたい方。
うん、そうね。2月、3月ですね。はい、
作業用 PC をお持ちの方。
はいはいはい。
そして普通自動車免許をお持ちの方。
はいはいはい。
いけるな、自分。
今、職業をお持ちでない方とか
です
よ
ね。そうですね。で、そして、その雇用期間、先ほど2ヶ月っていうのがありましたけども、うん、2018年2月から3月末日までの2ヶ月間、
はいはいはいはい、
雇用開始時期や雇用期間の調整、1ヶ月半にするとか3ヶ月など、ご希望の方はご相談に応じますと、
うんうん、
雇用期間終了後に正規雇用を希望することも可能ですと。
なるほど。
はい。もう、あの、出来次第
と。出来次第ですね。そうですね。出来次第です。
はい。
そして、あのね、はい、大学生の子、就職前とかいい
ですね。いいですよね、本当に。
写真家、はい、あの、写真家を出てる人とかね。
だし、写真家の方でもなかなかやっぱり一流になるまでですね、うんうんうん、あの、仕事がいっぱいもらえたりとかしないかもしれないので、うんうんうん、それ、そこまでの修行扱いとしてですね、使ってもらうっていうのもいいのかなとですね。うんうん、で、勤務時間、9時から、17時半まで、業務内容に、ね、はい、変動があります。うん、完全週休2日制です、うん、ということになってます。
うん、
で、日曜、月曜が休みみたいですね。
はいはいはい、
はい。勤務地、壱岐ビズ事務所ということで、うん、先ほど言ったところですね。うん、そして、待遇、福利厚生、ここら辺大切ですね。
うん、
給与、
うん、
月20万円、
うん、
雇用形態、うん、契約社員。
なるほど。
はい。で、住居、壱岐市が用意します。家賃も負担します。だから実質24万円。
はい。
で、車、雇用期間内に自由に使うことができる車を貸与します。はいはい、まあ、月1万として25万円ですね。給与25万円という、うん、相当ということなので、うん、はい。機材、壱岐ビズ所有のデジタル一眼レフを使用していただけますが、
うん、
もちろん使い慣れたご自身のカメラや機材をご使用いただいても結構です。
はいはいはい、
事務所内に、あの、簡易的なフォトブースもありますよと。
はいはいはい、商品を撮るとき、
ね。あ、そうですね。なんか、あの、Facebook でやってましたもんね。
はいはいはい、
そして、この募集期間なんですけども、
はい、
2017年12月7日、うん、要するにもう始まっております。
はい。
そして、年明けて2018年1月8日ということなので、うん、もうちょっと悩む期間はあると思いますので、うん、悩んでいただけたらなと、うんうんうん。そして、その、まずは書類審査で、
うん、
今言った期間に提出していただいて、うん、1月10日に合否の連絡をいたしますと。
はいはいはい。
これもう、そうですね。あの、一次審査ですね。
うんうん、
で、で、こちら、これ、あの、壱岐島フェイスブックページに、あの、リンクを貼っておきますけども、
うん、
応募フォームがあります、
うん。
で、こちらに必要事項を送信して、で、で、そっちで、インターネットによる面接が1月13日、14日に
予定される
。
うん、素晴らしい、ね。なんか、時代ですね。
そうですね。
スカイプとか使うんですね。
もう、だってわざわざ来てもらうのがですね、やっぱり大変ですよね。うん、そして、二次面接は、壱岐と東京で行いますと、
うん。
はい。壱岐の場合、交通費支給しますと。はい。交通費支給、なので、壱岐に来てもらった人、見なさないとかですね。
うんうん、
いや、
うんうん、
今、足部からゴーノラとか交通費出してくれると思ったけど、そうですね。外から来る人ですね。
まこちゃん家に行っても出ないと思う。
そうですね。
徒歩で行ける。
いや、なんか、50歩ぐらい歩いたんですよ。
じゃあ、一歩15円でとかやればいいと思います。
で、壱岐が、1月の20、21日、
うんうん。
で、東京が、27、28日。
はいはいはい、
今年、月曜日が元旦だ、来年月曜日が元旦だったはずなので、多分これが土日になるんじゃないかなと思いますね。うん、
はいはいはい、
で、条件とご相談になりますので、お気軽にこちら、こちらリンクを貼ってますね。
うんうん、
よりお問い合わせくださいということで、下の方にフォームが載っております。う
んうん、これ Google のフォームだな。
そうですね。もう正解です。Google フォームスですね。と、はい、いうことで、別に、難しいような、 の、項目は、あの、
ないね、ちゃっちゃっと、
はい、ありませんので、もう、あの、気軽にですね、うん、あの、申し込んでいただいて、そして、あの、でも気軽にですけど、やる気だけは持っていただいてですね、はい、申し込んでいただけたらなと思います。はいはい、で、あの、こちらのページですね、あの、さっきも言いました、生島フェイスブックページの方に、今、福山先生がもう、うん、あの、シェアしていただいてますけども、はい、今回上げるときに、もう一回ちょっとこれ貼っときますので、はい、よかったら、ご覧になられてみてください。はい、はい、ということで、次のニュースに行きたいと思います。うん、続いてはですね、うん、今、あの、話題の ORC さんの、
うん、はいはいはいはい。
ちょっとあの、飛行機がいろいろ大変だったみたいですけども、は
い
は
い、あ、そうみたいだ
った、ね。そうですね。でも、まあ、あの、見る限りでは、うん、今日が何日ですか、今日が、11、12日の火曜日からはですね、うん、あの、平常運転に戻るような、うんうん、12日からでしたかね、に戻るみたいなので、まあ、晴れてということで、はい。はい、あと、祝 J1 昇格。はい。ビファーレ長崎、1月14日まで J1 昇格キャンペーン開催中ということで、こちら何かと言いますと、12月8日から平成30年1月14日までの日曜日、この期間に、あの、長崎行き間、長崎福江間、長崎津島間、こちらを乗車した方は、はい、あの、登場した方ですね、うん。登場した方は、応募用紙をダウンロードしていただいて、必要事項をご記入の上、うん、あの、各空港に設置の昇格キャンペーン専用応募箱、もしくは郵送にて、うん、送っていただくと、うん、なんと、あの、豪華商品が当たりますと。うん、はい、こちら、当選内容ということなんですけども、ORC、うん、長崎離発着、ペア、往復航空
券。なるほど。
これ多分どこでもいいってことですよね。
う
ん
う
ん、
どうし
よう。例えば、ご当に行ったよと言った人が、うん、これを機にですね、うん、これが当たって息に来てもらうなんていうこともあるのかなとですね。で、今度、ビファーレン選手サイン入りモデルプレーン3名様。
なるほどね。
はい。
誰のサインが入ってんの？誰でしょう、ね、みんな入れてる、はい、
いや、そうでしょう
ね。プレーンのモデルだから、はい、飛行機の模型だから、そんなにいっぱいは入らない、はい。
そうですね。多分ですね、高木監督と、
そうね。
社長ありそうですね。そう、選手のグッズがどんどんなくなっていくという。はい。そして、オリジナルグッズ詰め合わせ、うん、まあ、J リーグゆるキャラ界でも有名な、ビビ君グッズとかもですね、もしかしたらあるんじゃないかと思ったら、うんうん、ORC ものグッズもあるみたいなので、
はいはいはい
はい、はい、ということで30名様ということですので、うん、こちらのリンクもまた貼っておこうと思いますので、はい、はい、はい、これをきっかけにですね、域、うん、に来ていただいたりとかですね、そうですね、する人ももしかしたら当該からいらっしゃるかもしれないし、うんうんうん、まあ、ちょっと試しに、域に行って、このまま、五島に行ってみるなんてですね、うん、そんなことも、ね、はい、楽しいかもしれないですし。
サッカーと J,、はい、J リーグといえば、はい、全然関係ないんですけど、
はい、
ギラバンズ、
はい、
北九州。
はい、危ないですね。はい。
監督に芝居の人がなった。
はい、え？え、誰だったかな、監督。
はい、西日本新聞社の人がなられたんですけど。
はい、あ、そうですか、
はい、そうなんですよ。
誰だったかな、この前、そう、原田監督退任っていうのは見たんですね。そうそうそうそう、新監督見てなかったですね。
びっくりした。
ちなみにどなたですか？
え？いや、秘密で。
あ、そうですか。
調べればわかるやろ
か。あ、そうですね。じゃあ皆さん調べてください。うん、はい、はい。はい。ということで、そのサッカー経験者はサッカー経験者ですよね。
いや、違うと思う。
あ、
社長だからね。監督と
じゃない。あ、監督、社長ですね。あ、なるほど、なるほど。はい、なるほどですね。ちょっと、はい。じゃあ、今ですね、ちょっと J リーグ速報じゃないですけども、うん、ギラバンツのスタジアム。
はいはいはい。そう、ありましたね。
そう、ミクスタっていうですね。
昇格するために作った
んですね。そうなんです、そうなんです。ですね、多分、今ですね、九州の中でもというか全国的に見ても、うん、本当に理想的なスタジアムです。
うん、なんかすごいっていうのね。
そう、はい。で、ちょっと話題なのがですね、うん、海ポチャってのがあるんですよ。
ボル？
そうなんです。三面ですね。スタジア、はいはい、スタンドがあるんですけど、はいはい、もう片方側は海なんですよ、は
い。なるほど。
で、将来的にはそこにスタンドを建てるらしいんですけど、はいはいはいはい、今はそこがフリーなので、たまに風に流されて海ぽちゃっていうのが、
なるほど。
ちなみに今年30試合で計3回あったそうで、はい、海ぽちゃメーターとかもなんか出てたりとか。
なるほど。面白い、
ね。はい。だから、よくですね、サッカーに見に行かれた方はご存知だと思うんですけど、はい、ボールパーソンって言って、
はいはいはい、
要するに球、ね、ですね、
はいはいはい。
で、あそこだけですね、はい、で、海のボールパーソンって言って、はい、それで船が1台紹介される
んです。え、そうなんだ。
今日の海のボールパーソンは何とか丸ですみたいな。
なんかほら、はい、海外は野球場とかでも多いじゃないですか。
ありますよね。ね、はい、
日本珍しいですよね。
はい。長野で海ポチャがあっても、ちゃんとあの拾われるというのがね、うん、皆さん安心して見に来ていただいて。はい、で、本当にあの新幹線からも近いしですね。
あ、そうですね。
はい。小倉駅出て、うん、あの、ほとんど雨に濡れず、あの、もうスタジアムで、うん、あの、6分7分歩いたら行けますので。
ね、昇格するっつって作ったんだけどね。
そうなんですよね。ちょっと。
ちょっと頑張ってもらわないとい
け
ない。
来年こそ J2 に上がって、はい、でも、うちは上がってしまうもんな、また。はい。というところでですね、このビフアレン長崎と、うん、あの、まあ、あの、離島地区のですね、はい、と ORC のこのコラボキャンペーンですね、うん。よかったらこちらもご覧になられてみてくださいと。うん、はい。そしてですね、続いてはですね、これちょっとニュースじゃないんですけども、はいはいはい、私、今日月曜日収録してるんですけど、はいはいはい、昨日、日曜日、うん、10日の日曜日にですね、うん、ちょっと、まあ、バタバタで駅に帰ってきまして、はいはいはいはい、昼からちょっとどうしても行きたいところがありまして、行ったんですけども、うんうんうん、駅テレワークセンター、
はいはいはいはい、
そちらでやってたですね、生き生き英語というですね、う
ん、あ、なるほど、
はい、イベントがありまして、マンツーマンで、マンツーマンだったんですけども、そちらで、で、まあ、某先生からですね、うんうんうん、ちょっと英語を教えていただいて、うんうん、英語というかですね、うん、ちょっと僕は6月にとあるシチュエーションを抱えてたので。
な
るほど。
それは教えられないんじゃない、はい、その言葉は。はい、
あ、そうですね。で、それで、うん、ただ、僕はこの前言いましたけども、寝台特急でおそらく行くことになると思う。その時に、ファン ID を持ってる、要するにチケットを持ってる人が乗れない、無料移動列車になるので、だから、日本人か、うん、コロンビア人、ロシア人、この3つに
多分縛られると思う。なるほど、なるほど、そういうことか。
そうなると、共通の言語はやっぱり、はい、
英語、
多分そこまで来る人は片言の英語ぐらいはいけるんじゃないかなと。はいはいはい、自分も当然片言になるでしょうし、はいはいはい、ということで、そういうシチュエーションで、どんな勉強をしたらいいかっていうのを、面接をしてもらったりとか、はい。
あれ、シチュエーション決めた方がいいよね。
そうなんです。
いつも思うんだけど、はい、毎回やってるんだけど、今回は旅行に使える英語とか、
そうそうそう。
いると、もうちょっとね。
はい。なので、僕のそのシチュエーションを面談してもらって、そしたらこんな感じで、うん、こんな感じでみたいな感じで、うん、ちょっと、勉強法なんかもですね、ちょっとアドバイスいただいて、もう本当になんかありきたりな英語教室とは違って、うん、ちょっとそういうふうにシチュエーションごとにいろいろアドバイスいただいて、うんうんうん、本当は面白かったんですけども、はいはいはい、そこでですね、うん、さっき言ったマンツーマンだったんですよ、
うん、
で、ちょっと後ろを見てたらですね、うん、ここ広いなと思って、うん、
広い、あそこ広いっす
ね、で、すごく日差しも入ってきて、うん、すごくいいスペースなのにですよ。うんうんうん、なのに、うん、やっぱりまだ全然使われてないと。
はいはいはい、
で、フリーズロックスの方ともちょっと話してて、うんうん、それでどんどんもう宣伝してくださいと、うんうんうん、いうことで、この前実を言うとその、アイターンの飲み会にもちょっとフリーズロックスさん二人来ていただいたりとかしたんですけども、本当になんかこれもったいないということで、このフリーウィルスタジオというところですね、うんうん、このテレワーク。これは、うん、フリーウィルスタジオの方は、サテライトオフィスの方ですね。
はいはいはい、
で、こちら、大体パソコンもですね、うん、パソコン1個持ってきていただいたら、もうそこでネットもありますし、プリンターもありますしですね、そういう感じでできます。で、ちょっとここね、市内では光ケーブル網が全域にありネット環境に困るということはまずありませんということ
です。あるんですよ。あったんですよ。まあ、最近ね。
はい。最近大丈夫ですね。はい。で、何よりもここと思うんですよね。史跡の国宝で働けるのは日本で唯一息だけということで、
さっきそうよね。
はい。そのフリースペースのところから窓があって、はいはいはい、そこから見ると、遺跡が見えるわけですよ。こ
んな、なかなかないですよね。
素敵な環境ないので、深いタブルがバーッと広がってて、夕方近くになると、夕日も少し入ってくるようになってきて、すごく神秘的な感じで、僕もちょっと、ちょっともう昨日予約を入れてきたんですけども、2月3月ぐらい、そこぐらいでちょっとイベントをさせてもらおうかなんてですね、ちょっと考えてたりするんですけども、この、フリーウィルスタジオですね、こちらのリンクもちょっと今回貼っておこうと思います。うん、息テレワークセンターこれもうですね、息の皆さん使わないと損だと思います。
そうね。
はい。どんどんどんどんいろんなシチュエーションで使えると思いますので。はいはい。
落語やりましたしね。
はい、そう、知り合いはちょっとですね、知り合いに勧めたらちょっとヨガ教室をちょっとやってみようかなとか言い出したりとかですね。そんな感じで本当にいろんなシチュエーションに使えると思いますので、あとは、椅子を。
ああ、そうね。そうなんですよね、は
い。
椅子をね。
椅子がですね、ちょっと今持ち込まないと。
椅子をなんか広告入れてクラウドファンディングするとか、なんかいろいろ考えてますね。
で、椅子に一個ずつ、なんでしょう、広告をつけて。
そう、入れてね、
はい。で、それで、それで指定席に使えたりとか、
ね、
そ
んな色々、は
い、あっても面白いかな、ですね、うん。ということで、まあ、あとはですね、この、いきな未来づくりプロジェクトで、高校生が、なんですかね、これワークショップみたいな感じなんですね、うんうんうん。それが、今週末とかなんか横浜かなんかで、なんかあるらしいので、うんうん、なんかそういうのの報告もなんか、近々ニュースとかで上がってくるんじゃないかなと思いますので、はいはい、ちょっとそういう話もしてみたいと思います。うん、はい。というところで、次はですね、壱岐新聞さんの方に行こうと思うんですけども、壱岐新聞さんの2面ですね、うん、12月8日付金曜日の2面になりますけども、はいはい、こちら、先週末盛り上がってましたけども、はい、マンホールカード配布。これ先週ですね、ネットから取り上げたんですけども、はいはいはい、いよいよ9日ですね、うん、午前8時半から配布されましたということで、うんいや、ですね、正直、ツイッターとか見てて、追ってたらですね、想像以上ですね、すごいですね。
ですよね、はい。朝5時から並んでた
って。そう、なんか北海道から来た方っていうのが、ね、で、僕のお知り合いの方、宮崎のですね、はい、トリニタサポーターの方がいらっしゃるんですけども、はい、ちょっと最近、うん、なんかマラソンが好きで、それでトリニタサポーターで、っていうところでちょっとなんかやり取りをすることがあったんですけども、うん、そしたら、僕、息なんですよって言ったら、はいはいはい、生きていたら今度マンホールカードが出るところですよねっていうのは、なんか食い気味な、リプライが来まして。
すごいね。
はい。そんな感じで。
そんなにすごいんだ。
はい、なんかすごいらしい。で、くしくもですね、これ、うん、この第5弾が出るタイミングに合わせたのかもしれないですけども、マツコの知らない世界。
はいはい。ああ、そう、なんか言ってましたね、はい。
マンホール特集をやってたりとかですね。で、だから、なんか、このちょっとマンホール部分、僕全然ノーマークでしたけども、はい。なんかこのマンホール部分すごいみたいで、で、もうすでに、なんか、今日ですね、もらいに来てた、はいはい、方ですね、ツイッターで探してたら、うん、今日でシリアルナンバー83番とかも言ってたので、結構もう油断してたらなくなるんじゃないかっていう、
ね。そうですね。
はい。そんな感じですので、ぜひ、このマンホールカードですね、一、う、気、ん、にもらいに来ていただけたらいいんじゃないかと、ね、はいはいはい、はい、思います。
はい。
そして、その斜め下にですね、壱岐にマンホールカードもらいに来た際にはですね、うん、ちょっとこんなのもお土産にいかがですかということで、うん、壱岐の花酒造さん
は、はいはいはい、
このほど、壱岐三昧を使った甘酒、
うんうん、
私の甘酒、
はい
甘さ控えめ大人の味っていうですね、うん、そんなタイトルの、お酒を出されましたと。うんうんうん、で、こちらノンアルコール。
ノンアルですかね。
ノンアルになるんですね。うん、甘酒で、ね、500ml ということで、こちらなんか、ちょうどいいサイズ、なんかペットボトル、500ml とかそうですね、うんうんうん。ペットボトルサイズで、こちら、都内希望小売価格640円、うん、市内スーパーなどで販売していますと。うんうん、で、米と、麹で作った、うん、甘酒は、必須アミノ酸など栄養が豊富なことから、うん、飲む点滴と呼ばれ、健康志向ブームに乗り、はいはい、2010年に比べて、はいはい、市場規模は約4倍に膨らんで
います。ブームなんですよ。
そうなんですね。うん、僕は初めて。
いろんなメーカーが出してきてますよね。
はい、なるほど。そして、この、壱岐の花酒造さんの甘酒は、うん、壱岐産ニコマル、コシヒカリを使用し、うん、JA 壱岐市で精米、選別をし、高度な殺菌技術と、設備を有する福岡県内の職人工場で製造を行っている。うん、甘さを抑えた現代風テイストの仕上げで、うん麹の甘みを、感じながらストレートでも飲むことができますよと。はいはいはい、これストレートでも飲むことができるけど。
同じこと思った、はい。ストレートじゃなかったらどうやって飲むんだろうって。
飲むんですかね。なんかロックとかそんな感じですかね。お湯割りとか。
なかなかね。はい、あ。飲まないか
そうですね。ノンアルだからもうなんか割る必要はないようなですね。でも濃厚すぎるのかもしれない。カルピスの原液みたいなイメージかもしれないですね。はい。で、今度は、島内製造へ向けた技術取得。
ああ、なるほど。
島外での販路拡大を目指しているということで、うんうんうん、はい。ぜひ、この、壱岐の、これが、もう、壱岐市内では販売されてるわけですね。
されてると
思う。ちょっと、はい、ちょっとこれは興味ありますので、じゃあ、デビューの方を、はい、近々、
はい。
はい、してみたいと思います。はい、で、なんか、お土産とかもですけど、贈り物とかにも良さそうな感じですね、
う
ん。
そうね、お酒飲める人ばっかりじゃないでしょ
うか、はい。そうですね。
女性はやっぱり甘酒とか、
ね。いいですね。なんか、そう、忘年会シーズンですね、うんうん。ちょっとどっかのお店にあったりとかしたら頼んでみて、はい、一口飲ませてください。はい。はい、で、続いてですね、うん、これは、毎年ですね、うん、ちょっと、お伝えしなきゃいけない大会ですので、うん、お伝えしたいと思いますけども、はい、第19回、壱岐ロータリークラブ小学生駅伝大会ということで、今年は福山先生は、
はい、 の、はい、行きました、行きました。はい。朝7時半集合なんで。
あ、なるほど、なるほど。はい、これは、開かれたのは、
この前の日曜日ですね。
12月3日ですね。はい。じゃあ、だいぶ寒かった。はい。日ですね。
あ、でも結構、それ、暖かかったですよ。あ、そうですか。それなりに。うん、朝はちょっと寒かったけど、はい、走ってる時は、それなりのですね。はい、
映画が。こちら、はい。A 課 A チームが、うん、大会新記録ということで、うん、これですよ。はい。1キロは、コースを走るんですよ、ね。
そうです、そうです。1.2
っていうのは、ちょっと。
芝生の中から200メーター走ってい
く。なるほど、なるほど。このスタートとゴールは芝生になる、ね。そうです、そうです。なるほど、なるほど。はい、で、タイムを見たんですけども、うん、ちょっと、おじさんびっくりです。
そう、早い。
早いですよね。
子供たちは早いですよね。
いや、なんかですね、ちょっと失礼ながらですね、こう、今、27チーム出てるので、後半の方のタイムだったら勝てるかな、なんてちょっと思ったけども、ちょっと、
結構早い。
はい、とてもじゃないですね、皆さんですね。
生島ポッドキャスト。
この番組は、生島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生島 Facebook ページに興味のある方は Facebook 上で生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生島と検索していただくと、生島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。